シネマアイラジオ先読みシネマ情報。先読みシネマ情報。このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方より作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は新通の上田由紀子さんにスタジオに来てもらいましたよ。上田さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、上田さん、今夜ご紹介いただける作品はワクワクがもう外に出てきてしまってますけど、なんていう作品でしょうか。
はい、ザ・ルーム・ネクスト・ドアという作品です。
ザ・ルーム・ネクスト・ドア、一体どんな作品でしょう。
はい、これあの今年じゃない、去年の2024年度のベネチア国際映画祭で金獅子賞という一番上の賞を取った作品なんですけども、ペドロ・アルモドバル監督 の、 あの初の全編英語作品、英語、あの今まではスペイン語で撮ってたのが今回初めて英語で撮ったっていう作品なんですけど、あの今回はあのそんなワーナーっぽく爆発とかしない、結構しっとりした、はい、しっとりしたというか、 なんですかね、ドラマですね、なんかジャンルで言うと。
あ、はい、人生ドラマというか、どんな物語なんですか。
はい、なんか主に女性が2人出てくるんですけども、ティルダ・スウィントンさんとジュリアン・ムーアさんが主に出てくる2人の女性なんですけど、
はい、
あのマーサという女性が末期がんを患っていまして、でそれがティルダ・スウィントンさんなんですけど、そこに何年も音信不通だった親友のイングリッドっていう、こちらがジュリアン・ムーアさんなんですけど、
はい、
と再会して、あの会ってない時間を埋めるように、すごいもう一回再会してからもうずっと病室ですごい話一緒に過ごしたりするんですけど、そのマーサの方が末期がん患ってるんですけど、なんか治療もせずに安楽死を望んで いまして、であの最後のそのなんか人生の終え方として人の気配を感じながら最後向かいたいっていう、そういう願いがあって、
は
あ、でその人の気配っていう、その一緒に最後まであの一緒にいてほしいっていうのを、あのイングリッドに頼むんですね。
久しぶりに再会したその親友、はい、友達に、その私の最後の時にあなたにそばにいてほしいと、
で、まあちょっとすごいイングリッドもちょっと悩むんですけど、まあそれを承諾して、で2人でその森の中の小さな家にちょっとそのなんですかね、引っ越しというか2人だけの、病室じゃなくて、あの2人だけの家に引っ越して、でもそこでその、まあ、亡くなるまでの数日間を過ごすっていう、そのあたりのストーリーなんですけど。
はー、すごく深い、見ながらでもずっと自分に当てはめて考えてしまいそうな、はい、そんなストーリーですね。
そうですね、なんか結構ちょっとがんとかだったり安楽死をとかだったり、結構、あのテーマが重めというか、
はい、
ちょっとあのなんかもう作品によっては結構悲壮的な感じになるかもしれないような
テーマ、言葉だけで聞くとね、
はい、なんですけど、あのこのお二人がすごいなんかメインとしては、この二人がずっとこう会話してるような感じの構成で、会話劇って言えるぐらい、なんかずっとお話してるような作品なんですけど、なんか結構これがさらっとしてて、なんですかね、やっぱそう演技力も高いのもあって、なんかよどみなく、なんですかね、結構その死ぬことにそんなほんまに悲壮的でもないというか、なんかほんま選択の一つみたいな感じに捉えてる感じがあって、なんか結構さらっと見れるというか、こっちも重くなりすぎないというか、だからなんかすごい普通のことみたいに結構進んでいくんです。
生きていることを、はい、いつもいつも考えて向き合ってるわけじゃないように、
なんか、はい、
まあ、命が終わることっていうことも同じような、まあ、はい、もちろん同じ戦場にあるんだけどね。
なんかそのもう死ぬ、もう死ぬ、どうしようとかいう、そういう感じもなく、もう結構、あのトーンとしては淡々と進んでいくんですけど、なんかもうそれがすごい、こっちにはその逆に辛くないというか、あのテーマとしては重いけど、なんかスッと入ってくるというか。
確かにテーマとしてこうパッと聞くと重たく感じるけれども、 今このラジオを聞いている方も今喋ってる私たちも自分の人生の先には必ず待っているものですからね、
はい、
恐れて走っても逃げ切れるようなものでももちろんないですし、はい、ただそのマーサは自身が、
はい、
癌で、まあ、末期で、
はい、
治療についてももういろいろなことはしたくないっていうことを決めて、はい、その日を迎えるまで、まあ、穏やかな心情なのかな、でもやはり人の気配を感じたいというのはすごく理解できるんですけど、はい、友達のイングリッドは久しぶりにマーサと再会して、はいはい、まあ、人生の中でまた例えば死というものと強く向き合ったことがなかったとなると、うん、そうは言っても揺れ動く気持ちとかがありそうですよね、うん、
なんかそこがちょっとだけ喋っちゃうと、なんかその友達からまた聞きで、あのちょっと入院してるみたいやでっていうところであったので、
うんうん、
そこはなんかその急に友達死ぬとかいう感じではなく出会ってはいるんですけど、それでもやっぱとあの死の捉え方が2人違うんで、
うんうん、
結構その最後に一緒にいてほしいっていうのを承諾するのにちょっとまあ葛藤というか、まあその言われて OK みたい な、まあね、なんか そこまで軽くは、
確かにね、はい、一緒にパフェ食べへん言われたわけじゃないから、なんかそうです、はい、行こうかっていうわけにはいかないし、はい、
承諾するってことはもう亡くなるっていうのを認めるってことですもんね、
そうですよね、
その友達が、
はい、その人が求めている自分の人生の終わり方に寄り添うっていうことを選ぶっていうことですもんね、はいはい、しかもまあ言ったら家族っていうわけではなくしばらく会っていなかったお友達っていう、はい、あでもその会話劇っていうところにもなんかこの物語の奥深さが多分あるんだろうなって、会っていなかった時間の話とか、うん、昔の思い出とか、
はい、
なんか時が迫っているからこそ丁寧に話したいことを話し切るような時間が過ごせそうな気もしますよね。
そうですね、なんかあのこのマーサの方はあのこの2人がもともとニューヨークのすごいおしゃれ雑誌の編集で仲良くなった同僚なんですけど、
うんうんうん、最先端なわけね、は
い、そうです、うんうん、でもだからもうすごいイケイケというかすごいその情報なんですかね、もう 今の人みたいな、そのかつてそういう感じで過ごした2人が、うん、あのマーサはその後戦場の記者とかになって、
お、
はい、であのイングリッドはなんか小説家になっていったりしてて、結構そこで本当に過ごしてきた感じが違うんで、死生観というかその死に対するところも違うかったりするんですけど、だからそこでなんかそういう話をしたり、
うんうん、
であのマーサはそういう結構過酷なあのところで仕事したりするんで、
戦場ということはね、はい、それこそ死と隣り合わせの場所ですもんね、はい、
なんで結構なんですかね、この本当に死ぬことに関しても安楽死を選ぶと癌で死ぬということじゃなくなるというか、
はあ、
結構アグレッシブに安楽死を選んでんなってめっちゃ思ったり、
あ
それはちょっとお国柄もね、はい、あるかもしれないですよね、はい、自分の人生を自分で決めるっていうこととか、あと後回しにしているけれども、なんか少しずつひたひたと近づいてきているこのテーマに対して映画をきっかけに考えるのもすごくいいのかもしれないなって思いますし、あの重くならない暗くならないみたいなね、うん、上田さんからお話ありましたけど、
はい、
チラシの写真がまあそのソファーの色であり、うん、机の色でありめちゃめちゃポップでキュートで
めっちゃ可愛いです。衣装とかもなんかなんですかね、結構暖色だけではないけどなんですかね、カラフルというか、
うん、
あのビビッドな感じですね、
はい、そうですよね、
画面も結構 軽いという軽やかな感じがして、
うんうん、
なんかもう病室とかに寝込んでてもなんかすっごい病院での服もカラフルやったり、
へ
なんですかね、メイクとかもなんかこのマーサが結構肌も白い女性で、
うん、
あの 白がなんかあのブロンドなんかすごい薄い色素なんですけど、うんうん、あのその方がリップ赤いリップを塗るシーンとかがあってめちゃめちゃ映えるんですよ。でなんかそれもなんかそっちに見とれてたりして、なんかうまいことその重さを散らしてるというか、
うんうんうんうん、
でこの監督がそういう色彩とかがあの扱うのが得意みたいな定評のある方なんで、
うん、
もうそこがすごい出ているような画面からもなんかすごいそういうのが見れます。
なんかこのチラシを見てるだけでも、はい、人生の終わりってこう植物でいうと花が枯れるとかっていうことではなく、うん、なんか咲き切ることなのかもしれないなっていう気持ちになってくるぐらいで、めちゃめちゃ
この作品あの上田さんがね紹介してくださるっていうことでちょっとどんな内容なのかなと思って見てたんですけど、すごく興味があります。一度一人で見に行って感じることがあったらまた誰かに伝えて誰かにも見に行ってもらってっていうような、なんかつなぐことができたらいいんだろうなって思いますね、うん、でも私がもしそうだったらって思うといろいろ考えてしまいますよね。
そうですね、これは
隣に誰かの気配を感じたいっていうのはなんかすごくわかるんですよ、うん、手つないでてほしいとかまでじゃなくてもなんか一人じゃないっていう、うんうん、大切な人がそばにいて大切に思ってくれてるっていうことを感じるっていうだけで人ってものすごく強くなれるだろうし、でもそれを誰にってなると、
ね、僕言われたらちょっとどうしよう、どうしよう
ですよね。でも本当にな
んか答え出せないですわ。
いいよおみたいな、
うまくね、いやし断るのもなんかね、
そうですよね、言える相手だったっていう、うん、イングリッドがそういう相手だったっていうことと、うんうん、 その全く違う人生を歩んでた間の話をお互いすることによって、まあ、人生とかいろいろなものを得ることができた、まあ、濃密な時間をねこのカラフルでポップな部屋の中で女性2人が生き生きと演じられているっていうことですから、ぜひね皆さんあの大きな賞も取った作品ですので映画館でご覧いただければと思います。改めましてザ・ルームネクストドア、いつからどちらの映画館でしょうか。
はい、1月31日金曜日から、神戸エリアでは OS シネマズミント神戸にて上映です。あとのムービックス尼崎などちょっと劇場少ないんですけども、うんうん、はい、ぜひ見に行ってください。
ぜひ皆さんねザ・ルームネクストではお近くの映画館どこで上映されてるのかなとお調べいただいて映画館に足を運んでいただきたいと思います。先読みシネマ情報、今夜は新通の上田由紀子さんから非常に興味深い作品です、ザ・ルームネクストではご紹介いただきました。上田さんありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマアイは信頼と人情あふれる映画制作会社です。歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取りオンリーワンの作品作りを追求しています。
シネマアイラジオ、先読みシネマ情報2、今夜2本目の先読みシネマ情報はシネマクエストラジオ時代からシネマアイラジオまで一番よくこの番組に出てくれてるこの方が登場いたします、はい、うん、フリーパブリシストの菅野さんです。こんばんは、はい、
こんばんは、菅野です、
よろしくお願いします。もう数々素敵な作品をご紹介いただいている菅野さんですが、はい、今夜は一体どんな作品をご紹介いただけるのでしょうか。
はい、今日音楽映画を紹介させていただきたいと思います、
はい、
ドリーミーワイルド名もなき家族の歌という作品になります。
はい、ドリーミーワイルド名もなき家族の歌、うん、
はい、
どんなお話ですか。
はい、舞台が、1979年のアメリカワシントン州から始まります、
うん、
でごっつい田舎町フルーツランドっていう村なのかな、本当にもう田んぼというか畑しかないようなところで、1600エーカーって東京ドーム138個分のね、
138個分、う
ん、大きい農場を営んでる。
ちょっとどぎも
僕もねこれ見て計算し直してね、138個分どえらいでかい、
どえらいですね。
お餅なんですね。
お餅のねお家で生まれ育ったドニーという少年がいるんです、
はい、
で音楽に夢中になってお兄ちゃんとねデュオ2人でバンドを作るんです、
うんうん、
ですごい綺麗ないい歌を歌うなとお父さんがね、その息子たちの才能を信じてその自分のその広大な敷地の中にスタジオをトンテンカンテンと作るんです。でそのお父さんが作ってくれたスタジオでその1枚のアルバムドリーミーワイルドというタイトルのレコードを完成させました、
はい、
で、家族にこう支えながらねこう情熱をいろいろ注ぎ込んで作ったアルバムだったんですが、世間からは見向きもされず、ね、音楽で成功するってい こう夢に手が届くことがありませんでした。
なるほどね。
なんですがそれから30年後、
うん、
このレコードがねレコードマニアによって発掘されることになるんです。
30年経って？
そう、レコードマニアっていうのがいてね、うんうんうん、そのレコードを見つけて、なんだこれはすごいいい音楽じゃないかっていうこと
で聞いてみたら、
うん、見つけてもらうことができたんです。で、全然違う夢とは違う人生を送っていたドニーなんですが、そういったコレクターによって発見されたアルバムが再評価されて、
うん、
これが埋もれていた傑作としてね、人気が出るっていうことを知るんです、
うん、
で、思いもよらない成功で家族は喜ぶんですが、まあ、当時失敗していたんで、こういろんな思いがあるドニーは、その成功から目を背けてきた過去とか感情と改めて向かい合わなきゃいけないというような映画になっています。
これでも今のお話聞いて、まあそのね、広大な土地にも驚きましたけど、
はい、
何より驚いたのがこう映画らしいストーリーだなと私は正直思ったんですけれども、これは映画のために作られた脚本ではまたないんですよね。
ではなくて、ほぼほぼ全てが実話を元にした映画。
すごい
すごい、
まあ、1600エーカーも実話なん
です。実話ロケ地本物の家らしいです。
あ、本当に？
そうそうそう、本当の家で撮影したって。
それもすごいですね。
すごいし、79年にだから、あの時代レコードですよ、
はい、
レコードを、うん、なんていうの自費出版、
うんうんうんうん、
本で言ったら自費出版ですよね、うん、自分でお金を出してレコードで2000枚作ったらしいんですけど、その2000枚をお母さん運転のトラックで近所の人とか、
はい、
ちょっと近くにある小さい大きい町に手売りに行ってたと、
うんう
ん、そうか、作るまでは作れても、うん、そこから世界に広げていく、
いわゆる流通がない
っていうことですよね。いいものだから、うん、出来上がったら広がっていくだろうって多分思ったと思うけれども、そうそう、うん、ルートがなかった、
ないんですよ。あの全国チェーンのタワレコードみたいな、
うん、はいはい、
あるわけでもないので、町のレコード屋さ
ん
とか、
うんうん
うん、近所の知り合いのおばちゃんとかに買ってもらうしかないんで、
うん、
人気が出る以前にこう知ってもらえないですよね、
はい、なるほど。なので、まあ、言ったら30年経って、
うん、
その遠く離れた場所でマニアの方が聞いたら、
うんうん、
すごくいいアルバムだと、
なんだこれはと、
こう聞いたことなかった、このタイトルも写真も見たことないけれども、
誰だこれは、そう、
いつ作ったんだ、どこで作ったんだ、誰が作ったんだっていう形でブレイクしちゃった、
ブレイクしちゃった。
でもその作った時には10代だった男の子たちも、うんうん、兄弟も30年経ってるわけですよね。
そう、
ある程度のおじさまになってるわけです
よね。もうどえらいおじさんになっていてで、ドニーの方はこう音楽を忘れられず、
うん、
こうライブハウスみたいなところでアルバイトというかね、
うん、
まあ、自分でも音楽活動をしながらこう働いたりしてて、
うん、
で お兄ちゃん弟か、ドラムをやっていた方、彼は本当に農場で働いてた、
うん、
音楽からはすっぱり身を洗って、
うんうんうん、
何もしてなかったらしいんですよね。
でもそれもすごくない？10代の時に例えば部活動って言ったら変だけど、
うん、
音楽ちょっとやってて、
うん、
なんかまあ記念にというか作ったのが、
うん、
30年くらい経ってもう別の仕事とかしてる時にもう探したんですよ、あなたを、
そうそうそうそうそう、
この音楽最高ですねって言われても、うん、その30年間空いてた間に、
うん、
心情とかいろんなものも変わっていて、30年前の自分が評価されているっていうのって、うん、
はい、
嬉しいけれどちょっと
複雑、
逆に遠いかもしれないですよね
で、そのアルバムというかレコードを作った時のその今ねおっしゃった感情もそうなんですけど、
うん、
売れなかったことによってこう家族がガタガタしていく、まあ、映画の中でね語られるんですけど、実はそのスタジオを作るレコードを作るっていうのに対してその1600エーカーの土地を抵当に入れてしまったので手放さなきゃいけなくなっちゃったんです、うん、まあお金かかるんで、もう切り売りとかしちゃったんで、現在の家はねその1600もなくって、本当に小さい農場を家族経営でやってるっていう今の現実があるので、それを見るとなんて言うんだろうな、お父さん、うちの親父がすごい自分にね夢を持って可能性を持ってかけてくれたんだけれども、うん、成功することができなかった負い目、うん、みたいなのもあったりして、結構そこがね辛いなと思って、
今売れましてもみたいな。
家族はもちろん喜んでいるけれども、うん、音楽っていうものの儚さも知ってるわけですよね。
そうですよね。
挫折を味わったわけだから、そうそう、で急に脚光を浴びても、うん、脚光を浴びれると自信を持っていた時にはスポットライトは当たらなかったのに、うん、音楽ってって思ってる時に、しかも当たったスポットライトに立ってるのは10代の自分が生んだものっていうことですよね。
そうなんです。
この葛藤ってなかなかちょっと想像ができないというか、はたからというか客観的に見るとちょっと複雑で人生を考えますよ ね、 ね、
あの今も音楽活動をやっているのがまたねいやらしくて、評価されたのは今の音楽じゃなくて、30年前に10代の頃に作ったちょっと青臭い歌詞のね、はいはい、曲なんですよ。それが今評価されるっていうのも、今音楽活動やってるのにそっちかいっていうのもあったりしてね、
でそっちを求められてるっていうことになりますもんね。これがいいっていう、
でそのレコード発見した人から火がついて、このマニア人気っていうんですか、隠れた人気作品みたいになったんで、それを聞きつけて映画の音楽プロデューサーっていうのが家にやってくるんですけど、そのプロデューサーはその昔のレコードをもう一度再販しようっていうんです。今音楽をやっているのに今の曲じゃなくて、
なるほど、でもそっちは必ず売れるからっていう確信があるわけですよね、ビジネスとしてはね。
でじゃあ今の曲をやろうかっていうと、やっぱりだいぶ声も変わってるし、
はい、
で奥さんと今度はデュオしてるんですよ。
あ、昔は兄弟としていたけれども、兄弟は音楽も
やめてしまってるんで、奥さんと一緒にやってる、こっちを僕は聞いてほしいのに、
今の自分をね、
今の自分を昔のなのっていうこの葛藤もあるし、
嬉しいけれどもっていう、
でも家族は大喜びなんですよ、よかったじゃないかみたいな。
あ、ちょっと分裂していくかな、気持ちが。
そう、
難しいな、複雑ですね、すごく。
かなり複雑なんですよね。そういったところはね、このケシャフレックが主役なんですけど、すごい渋い歌声で本人歌ってるんですけどね、なんか演技力がやっぱりあるので、すごい身に染みて分かってくるなっていう、
ね、翔平さんは映画ご覧になったんですよね、はい、どうでした？
ストーリーもなんですけど、まず劇中の音楽はめちゃくちゃ良かったです、その実際に歌われてるのもで流れるのも全てにおいて、
はいはい、
だから音楽映画って冒頭でおっしゃったのはもうその通りだなと思って、
発掘されたっていうか、そのやっぱりその10代の時に作ったきらめきみたいなものが、その後30年音楽やっている、まあ、ドニーからすると、もちろんね、青臭かったり、もっとアレンジをこうしたかったりとかっていうのも今はできてるかもしれないけれども、その時にしか封じ込めることができなかった空気感みたいなもの、でもその時にしか封じ込められないものって、おじさまになったらもう残ってないみたいな時もあるでしょうしね。
でも恥ずかしくないですか、30年前のね手紙がこう読まれるみたいな。
あ、恥ずかしいです、やめてください、すみません。
しかもそれをずっと歌ってきたわけでもない
です、ね、そうなんですよ、歌ってきたわけじゃないんですよ、
30年ずっと名曲として歌ってたってやったら、今なりのアレンジとか、
確かに確かに
ありますけどね。
なるほどね。でもその葛藤いろいろありながらも、それを見守ってきた家族とか、それから今のねパートナーである奥さんとかっていう家族の愛と、広大なその自然の優しさと、それから翔平さんが言われたように最高の音楽が映画を包み込んでいるっていう作品になるので、音楽に没頭するように、それから物語に夢中になるように見ることができるね、怒涛な映画ですよね、ぜひ音楽が好きっていう人も、自分がね奏でてなくても音楽を聴くことが好きっていう方も、まだまだ発掘されてない作品があるかもしれないっていうのでね探してみるのもいいかもしれません。さあ、ドリーミーワイルド名もなき家族の歌ですが、いつからどちらの映画館での上映でしょうか。
はい、1月31日金曜日からシネリーブル神戸、大阪ステーションシティシネマほか全国公開となります。
はい、若い時のドニーのクリックリのヘアスタイルめちゃくちゃ可愛いのでね、ぜひ映画館で出会っていただきたいと思います。先読みシネマ情報2、今夜はフリーパブリシストの菅野さんからドリーミーワイルド名もなき家族の歌ご紹介いただきました。菅野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマアイは信頼と人情あふれる映像制作会社です。
45年を超える歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。